飯田文化の風、グリムスパンキー南信州凱旋ライブについて、実行委員長の桑原俊彦さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、グリムスパンキーがメジャーデビュー10周年を記念して出したこの初のベストアルバムを引っ提げて、この全国8都市を巡るワンマンツアーというのがありまして、そのファイナルをこの地元で行うということで、ワンマンとしては初の凱旋ライブということなんですけれども、
はい、
桑原さん、まずこのお話を聞いた時の率直な感想というのを教えていただけますか。
まあ、やっとかという気持ちと、素直に嬉しかったね、やっぱりね、この話を聞いて。
その地元での開催というふうになった経緯といいますか。
もう本当に何年も前から地元でねライブやろうって話を事務所ともこう持ちかけて話をしてて、まあ、それはあの豊川村もそうだったし、うん、飯田市もそうであったしね。で、あのそういう話があったんだけど、なかなかね、彼らちょうどその頃こう忙しいというかね、いろいろやってて実現できなくて、まあ、どうせやるんだったらね、やっぱり何か意味を持ったコンサートにしたいよねって話があって、今回その10周年、まあ、大きな、まあ、節目だと思うんだけど、それのファイナルということで、じゃあやろうかと
満を持して開催というような、
まあそういうことですよね。本当ね、うん、
このライブの件でグリムスパンキーのお二人とどんなやり取りこれまでされたんでしょう。
いや、もうあの地元に帰ってきた時には時々会ったりもしてたし、やっぱりやりたいねって話はね、うん、ずっとしてて、もうやっと実現したよなっていう話はしたけどね、はい。
ここまで話を聞いてもですね、まあ、桑原さんとグリムスパンキーのお二人、何かね近しい関係だなというふうにもね、はい、聞いて取れるわけなんですけれども、うん、桑原さん自身も音楽活動されてますし、ライブハウスのキャンバスの代表でもありますけれども、
はい、
そのお二人との最初の関わりといいますか、どんな形だったんですか。
まずね、そもそもレミはお父さんと僕は友達なんですよ。でね、彼女が中学生の時に、うん、うちの娘もこんなことやっててさと、であの曲もこう作ろうとしてるしって、でその弾き語りでキャンバスに連れてきて、13課のね、うん、オムニバスライブっていうのに参加したのが、まあ、最初に出会ったのかな、それがね。
じゃあまだ全然そのユニットとして組んでるとかそんなレベルじゃない段階で
音楽を始めた時だね。
その時の音楽的な印象ってどうだったんですか。
いや、もう本当にすごいやっぱり個性的だった。まああのいい意味でその当時から彼女やっぱり尖ってた感じはあるね。
あ、そうだったんですね。うん、
あのもちろんね、あの中学生だから、うん、こんにちはお願いしますみたいにやってたけど、でも歌を歌ってる時のやっぱり声はもうすでにその頃から今のような声だったしね。
へ、
まあ、それがあって、高校に行ってから、まあ、バンド組むんだけどね、うん、でそれで神ちゃんはやっぱりそこで、まあ、彼とも会って、うん、バンドとしてあの松川高校でねこう作ってた、ね、そういうことまで始めたんだってあって、でその当時ねギター弾いてた赤道さんそんなに上手くなかったんで、当然初めてその時に始めたからね、まあはい、で、うん、今のやっぱり彼のそのテクニックとか、まあ、センス、いや本当にすごい成長というかね、彼すごいなってそれは本当に思いますね。
そのぐらいの時の音楽的な印象としてはどうでした。うん、
やっぱり曲は彼女はやっぱり作ったりもしてたしね、うん、だからそういう意味でのオリジナリティもすごくあったというか、まあちょっとそれがあって、実はあのソニーのねソニーミュージックの方からアプローチがあった時に、うん、この地域で面白いいいバンドないのって話があって、あのロック番長、最初に、うんはい、ね、あの彼らが参加したその時に紹介したのが彼らのバンドなんだよね、
はい、
グリムスパンキーを
桑原さんが紹介した
。
あらあらあらあら、うん、
そしたらまあソニーの方がすごい気に入ってくれて、でその次のあの先行ライオとそこにも参加してもらうことになりましたっていう風になって、そういう意味ではなんていうかな、個性、亀ちゃんも含めてだけどやっぱり個性は本当にあったバンドだね。
そしてまあグリムスパンキーとしてこう10年活動を重ねてこられてるわけですけども、うん、今のグリムスパンキーを見てどんな印象を持たれてますか。
当時から今のスタイルっていうか今の形はやっぱりあったんだけど、でもその当時からああいう声だったから心配はしてたんだよね、あの、うん、喉をやられないかなっていう心配してたんだけど、もう今やっぱりこれだけ活動を続けてきてそういう強い喉にやっぱりなっただろうなっていうこともあって、いやすごい感心するし、ギターに至っては本当にさっき言ったように、なんていうかな、僕はあんまりこうすごいハイビキでやーってやるだけのあんまり好きじゃなくって、うん、でそういう意味では彼のその ギターの歌わせ方のセンスとか音色とかは本当にピカイチだなって思ってますね。
はあ、そういう感じの印象を持たれておるわけですね、うん、はい、そしてこのグリムスパンキーのお二人にとってこの地元でのライブ、これどういった意味を持つようにお考えでしょう。
まあ、二人にとってみれば本当に凱旋ライブだよね。あの今の私たちはここまで来ましたっていうのを示してくれてるっていうこともあるし、あとやっぱりね、今回その実行委員会初めて高校生の参加をね、うん、OK にしたわけですけど、本当に多くの高校生が参加してくれてて、そういう子たちにとってのその刺激、あの二人が与えてくれるっていうものは彼らにとってもすごく励みにもなるし、あの自分たちが地元でこうやってきたものを二人にもこう見えるんじゃないのかなっていうのは思ってますね。
あ、今その実行委員会という言葉もお聞きしましたけれども、はい、この地元の方々が中心となって実行委員会、まあ、募集されて、
そうですね、
という形ですけど、今大体どんな活動されてるんですか。
実はですね、実行委員会参加してくださいっていうと、うん、どうだろう20人から40人とか、うん、多くてもそれぐらいなんですよ。で今回ね、なんと100人近くの100人規模ですよ。今回まあ豊岡村と飯田市との、うん、まあ、合同の、ね、企画っていうことなんですけど、こんなに集まったことは初めてで、うん、でさあ困ったのがね、何やってもらえばいいそこもやっぱりあるじゃない、
はい、
で、ね、せっかく参加してくれたけど、うん、ごめん仕事がないんだよっていうのも困って、でそれを考えて、なんか彼らを例えばお迎えするためのなんかウェルカムのね、うん、何かのこうこととか、それから広報する活動だとか、なんかこう特別なことをみんなで考えましょうということで、今それをね企画してるんですよ。本編のコンサート以外に何ができるかっていうことをね、
うん、またそれも一つ楽しいと言いますか。
そうですね、楽しみですね本当に、
はい、
う
ん、そしてこの今後のグリムスパンキーの活動であったり、そしてこの地域との関わりについて桑原さんとしてはどのような展望をお持ちですか。
まあどんどんどんどん多くの人たちに支持されるようなね活動をずっと続けてってもらいたいし、今と同じ形をちゃんと、もちろんいろんなこうスタイルとかこう、ね、変化はしていくと思うんだけど、2人が持ってる、まあ、ロックな気持ちというか、うん、ね、そういうもの、その本質的なものっていうのは僕が知ってる限り、初めて会った中学の時から、うん、それから亀ちゃんと高校初めて会った時から全然変わってないんだよ。それは2人ともやっぱりそれも本人たちも言ってるし、でそういうのをずっと思いを、なんていうかな、音楽ができる間ずっと続けてほしいし、まあそこを見てる地元の、例えば僕はもう関わってる高校生のね、バンドやってる子たちだとか、うん、音楽やってる子たちがそこをやっぱりしっかり見てもらいたい、うん、単純にね、人によってたまたまメジャーになる人もいればそうじゃない人もいたりするんだけど、でもね、ある意味考えてみればその時代に受け入れられるかそうじゃないかっていうこともあったりとか、いろいろあると思うんだよ、
うんうん、
ね、だからその本質的なところは、それはもう見習ってもらいたいっていうことを考えると、そのお手本でずっといてほしいっていうな、
なんて言うんでしょう、未来のグリムスパンキーが生まれる種をね、今回このライブでそれがまた芽吹いて育っていくというのも楽しみですね。
楽しみですね、それはもう本当に期待してますね、はい、
はい、グリムスパンキーの南信州凱旋ライブは3月23日の日曜日、飯田文化会館のホール午後5時開演です。チケットの地元先行予約の結果というのはですね、ラジオをお聞きの今現在ですね、もう皆さんにお知らせの方はされております。そして2月15日から一般販売も行われますので、はいはい、ぜひともですねチケットお買い求めください。さあ最後になりますが、桑原さんからラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
まあ、ぜひね、今の彼らを見届けてほしいし、子供から本当に、まあ、高齢者までにしっかりと心に訴える音楽を彼らはやってると思うので、今回ねコンサートに来れない人も今後やっぱり彼らのその音楽に触れる機会というかね、そういうものを持ってもらいたいと思います。
飯田文化の風、今回はグリムスパンキー南信州凱旋ライブについて実行委員長の桑原俊彦さんにお話をお伺いいたしました。桑原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。